遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組です。何かっていうとオープニングトーク何にも思いついてないやっぱ結構これだけ続けてると毎年毎年同じ時期に同じことしか言わないんですよ多分この時期になってると去年であろうと一昨年であろうと雨が降ったり多分暑くなってきたなぐらいの話しかしてないんで、そうですね、最近で言うとやっぱ事件多いなって思いますね。前回取り上げたりもしましたけど、あれ以降にもやっぱりちょいちょいあったりして、ちょっと全部把握してないんですけど、さすがに。あとついちょうどこの収録の前日の話なんですけど、夜にいきなりテレビピコーンってなったと思ったら、新潟の方で震度6が観測されたってことで、いやーまた地震が来たのかなと思いますね。ただ意外とやっぱその地震起こってるって割には関東がそんなに被害受けてないっていうちょっと前でもどこだ、九州の方かながあったり、熊本だっけな、鹿児島だっけな、結構前の話かもしれないですけど、そっちがあったりで、今回で新潟だったり、多分一番そういうので大地震で一番最初ってなると、本当にもっと前になりますけど、もう10年経つのかな、10年経たねえか、10年は経たないにしても2011年とかだから、でもそろそろ10年経ってしまうっていう東日本大震災、でも東北じゃないですかっていうことを考えると、僕の住んでる関東が全然被害受けてなくてすごいなとはやっぱり思いますね。予言じゃないですけど、一応科学者というかたちの間では南海トラフとか、あと直下型地震かなっていうのがもう完全に東京の真下みたいなっていうのは言われてはいますけど、本当に起こるのかなみたいな、それ起こったらさすがに今の東京でもやばいんじゃないかなとは思いますけど、起こらないに越したことはないかなと思います。地震もね、よく都市伝説とかでは人為的に起こされてる自然のものじゃないみたいな話もありますけど、基本的にはやっぱり自然の事象なんじゃないかなと思いますので、本当に避けらんないなと。これも多分だいぶ前に話したかもしれないですけど、自然のことってね、全然台風とかかな、地震とかもそうですし、あと大雪とかね、嵐も台風と同じかあんまり変わんねえかなっていう感じのって、やっぱり自然のね災害ってなると僕らにはどうしようもないので、あるがままに受け入れていくしかないんじゃないかなと思います。その結果ね、多分崩壊しようがまた再建しちゃうのが日本だったりするんですよ。だってこれまでもそうだったじゃないですか、戦争があってねなんだって言っても今こんなになってるんで、もうすごい栄えちゃってるんで、大丈夫なんじゃないかなと、他人事のようにね流していきたいかなと思います。そういう時にね、何かしらの形で協力全くしないっていうのはさすがにありえない話なんで、何か貢献できたらなとは思います。それでは普通にラジオの方始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前回で劇をやるのが3年ぶりっていう話を一応したと思うんですけど、間違っちゃいないんですけど、年度単位で言うと4年ぶりってことになるんですよね。僕がその最後劇やったのが2015年、正確に言えば確かに2016年の冬とかだったんですけど、15年度ということで4年ぶり、正確に言うならなんで3年と半年ぶりぐらい、ぐらいみたいな、そんぐらいなのかなと思います。ロード劇初っていうのはさすがに初の本当に初なんですけど、一応4年ぶり、3年半ぶりみたいなところで、理解していただけたらなと思います。で、ちなみにこの収録時まだお稽古始まってないですなんなら何をやるかとかも本当に僕には分かってないです。なんで本当にどうなるのかなっていうのは 当日になるまで、しかも稽古とかも始まるまでわからないんですけども、まあなんとかね、あの醜い姿だけは見せないようにできればいいなと思っております。何せ3年半ぶりなんでね、あの勘というかそういうのが分かってなかったりというか、あの覚えてなかったりっていうのは絶対あると思うので、まあそういうところでやっぱりお稽古中とかにダメ出しとかいっぱいされるだろうなっていうのは思いますけども、まあやるとね、引き受けてしまったからにはここからもう後に引き下がる気もないのでね、まあそういうつもりであのちゃんと承諾しましたので、あの頑張っていきたいなと思います。でまあそんなあの劇に関するあのっていうことでもないんですけど、まあちょっと関係するお話をちょっとここから2つぐらいお話しようと思います。というわけで最初の話はこちらです。久しぶりの話。まあ何が久しぶりかっていうと、東京の方にあてが前回の小話のところで池袋行ったって言ったじゃないですか。ちょうどその次の日なんですけども、まあそのやっぱ次の日に収録、ここの収録前回分があって、でちょうどその収録終わってから、今度秋葉に行ってきました。まあ本当にその前回のお話の池袋の方って行ってパッて買ってすぐ帰ってくるっていうだけだったんで、その後にね、まあその収録終わってからその日の夜にから劇に誘われてまして、その僕が7月にやる劇の劇団の、まあ、また違う公演、6月分の公演があるっていうことで、その先生からお話はいただいてて、じゃあその時間までちょっと暇つぶししてようって思って、新宿秋葉を巡りに巡ってました。いや本当に秋葉を巡るのは久しぶりかなと思います。で新宿の方なんですけど、新宿はですねもう本当にパッて 2,3 件ぐらいカードを見て回ってから、あのもうすぐ新宿の方に、新宿じゃない秋葉の方に行って、でまあこっちがメインかなと思います。もう本当に秋葉原の方は新宿以上にカードショップあるんで、さすがにねさすがに秋葉原だなっていうことだったんですけど、もう本当にいろんなカードショップ見て回って、もう全部のねところの、まあその時欲しいカードがちょっと2枚ぐらいあのその日は買おうって決めてて、それのどこが安いかっていうのを全部見て回ったんですよ。本当に全部、いや一応まあ1件2件スルーしたのはあったかなって思うんですけど、それでもまあおそらくそこの地域、まあ秋葉原の電気街のところにあるものの、まあ8割9割方ぐらいのカードショップは全部見たんじゃないかなと思います。もうそこ全部回って、ああここは何円、ここはこれが何円みたいなの全部調べて、まあ調べてとか、まあちょっと記憶して、で一番安い場所を探して、なんとかねその本当にまあその場で見つけただけですけど、安い2枚を買うことができました。で改めて思ったんですけど、秋葉原すげえなって思ったんですよ。特にそのまあ僕カードゲームやってて、でカードショップ回ってたからなんですけども、カードショップの数が尋常じゃなくって、だいたいその一つの駅に対してカードショップまあ多くて7、8件ぐらいかなって思ってたんです。てか横浜が確かそれぐらいだったんですよ。そんなにないかな、5、6件かだったかなって思うんですけど、でそれこそ本厚木、まあ一番近いところで2件かな、あまあ行くのが2件なだけで、一応3件4件ぐらい、その本当に半分ぐらいですよね。で小田原だったら本当に2件しかなくって、で町田に5、6件かな、でも5、6件ですねやっぱり。である中、まあ新宿でも、新宿逆に少ないぐらいかな、1、2、3、3件、4件ぐらい、まあでも4、5件あるかっていうぐらいなんですけど、秋葉原10件以上あったんですよ調べてみたら。いや最初はその中の本当にサインいつも行くような、その秋葉原行ったら大体行くっていう、まあ、ルートというかカードショップが3つ4つあるんですけど、それ以外のところにさらに5、6件もっとあるかあって、そのラジオ会館っていうのが、まあ、駅前にあるんですけど、まさかそこにカードショップが10件ぐらい詰まってると思わなかったんですよ。でそのおそらくイエローサブマリンか、そのなんだっけな、アメニティドリームっていうお店があって、まあそれはもう本当に全国チェーンで多分どこにでもあると思うんですけど、それに行く、まあ、道っていうか、まあ、階段のところかなに、まあ、張り紙があって、ラジオ会館に、まあ、こんな同系の店がありますよっていう張り紙があったんですよ。 あ、じゃあ行ってみるかって思って、そのラジオ会館実際に行ってみたら、カードショップ10軒ぐらい、その中にビル10階建てぐらいだったかな、多分。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、その10軒ぐらいがビルの中、10階建ての中に10軒ぐらいカードショップが詰まってて、すげえなここって思ってそれが今回では一番の発見だったなと思います。で、帰ろうとした時に、その確かその欲しいカードの1枚一番安いのが新宿の方にあったなって思って新宿戻ろうとしたんですよ。そしたらチラってね、その裏通りのところにもう一個カードショップ偶然こっちは見つけて、まあ行ってみるかって思ったら、そこで見つけたのが安かったんですよ一番。なんで、あ、もうこれ買っとこうって言って、無事2枚、そして一番安く買うことができました、それぞれね。なんで、いやー、本当にカードショップの数と質、秋葉ダントツだなって本当に思いましたね。これバイトの社員さんにも言ったら、キングオブカードだねって言われたんですけど、でも本当にそうなんですよ。数もそれこそ他の地域よりも全然多いし、なんで比較の違いがあるんですよね。もう何時間も何時間もかけていろんなお店回って、あ、ここ安、ここはではこのカードが安くって、こっちではまた違うカードが安くってみたいな値段の比較とかできますし、あと質もう揃わないカードないんじゃないかなっていうぐらい、それこそいろんなお店いっぱいあるんで、もし仮に A という店でその探してるカードがなくても B という店ならあったりだとか、ちょっと高くなっちゃうかもしれないんですけど、ただそういうことはできたなと思いました。で、まあ、ちょっとカードショップとまた関係ないところで、秋葉のヨドバシに行ってきたんですけど、実は初なんですよね。やっぱヨドバシっていうと、町田行ったりだとか、あと、まあ行っても本当に新宿ぐらいでしかヨドバシって行ったことなかったんで、まあ次に秋葉行くときにはちょっと秋葉のヨドバシも寄ってみようって思ったら、これが広いんですよ。ヨドバシ、秋葉のヨドバシすごい広くって、まあすごいなと思いましたね。どこだろうな、多分横浜と同じぐらい面積だけならあるんじゃないかなと思います。体積まで行くと多分それこそ秋葉の方が大きいんじゃないかなと。やっぱ歌にもありますからね、JR じゃねえか、山手線とかのやつの、ヨドバシの CM があるぐらい、やっぱその辺のヨドバシって全部すごいんだなと思いました。まあ何かっていうと、その秋葉にですね、4、5時間ぐらいいましたねなんならでもそれぐらい持ったんですよ。足パンパンになりましたけど、足はすごい疲れたんですけど、ただそれぐらいその本当にヨドバシも見れて、カードショップも全部見れてっていうのがあって、充実した時間を送ることができたなと思ったので、まあさすがにね2回目はやんないかなと思うんですけど、でもあんまりにも時間がその東京にいるときに余ったら、またその値段の比較だのなんだのっていうのはしたいなと思います。まあもし皆さんもカードショップ行きたいなと思ったら、まずは秋葉行くといいかなと思います。もう本当にいろんなカードの、あとカードのお店そのものが揃ってたり、あとラジオ会館そのカードショップだけじゃなくて、他にもいろんなそのフィギュア売ってたりガンプラ売ってたりみたいなこともあるので、ぜひぜひ秋葉に行った際には立ち寄ってみてください。以上、久しぶりの話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。劇の話。まあその一つ前のねお話で 5,6 時間持たせて、で 5,6 時間じゃないか 4,5 時間か持たせてから、夜にはねその劇があったということで、見てきました。でその今回の公演ホテルザコトブキという劇を、そのまあ僕が7月にね劇朗読劇参加させていただく、その劇団奇跡の方でやってたんですけども、まあ、どういう劇かというと、そのホテルの話なんですよ。でそのホテルの従業員さんと、あとその日1週間前に、その結婚をしたいと、結婚式を挙げたいというその夫婦を巻き込むヒューマンコメディという感じですね。もうすごい従業員さんもバタバタするし、その結婚するって人もすごい混乱しちゃうしみたいな、そういう感じのギャグコメディです。すごいその全体にわたってギャグシーンがある、そんな、劇でした。まあ一言に言うと面白かったです。そういうギャグのねシーンとかがすごい面白かったんですけど、まあその前にどんな劇かっていうと、まあそのホテルのところで、なんだろう、結婚式挙げたいっていう夫婦が来て、 でしかもそれの申し込みが1週間前だったんですよね。でそれと並行して銀行からの監査が来るということで、その銀行の監査の人にいいとこ見せようっつって、その若社長、社長、仙台の社長が死んじゃって、でその息子が引き継ぐという形になって、でそんな折1週間後の結婚式あげたいと。でしかも監査も来ると、まあそれだけその経営難だったんですよね、ホテルそのものも、っていうところから話が始まって、で作家さん、小説家さんが出てくるんですけど、その人がもう従業員でも何でもない人を従業員に仕立て上げたりだとか、あと三つ股かけてたんですよ、その結婚する嫁さんの方ががまあ三つ股をかけてるということで、その元彼が来るっていう、でそこら辺もぐちゃぐちゃになって、ただまあ最終的には円満になると。ちゃんとその元彼の方の2人はすっぱり諦めて、その今思ってる2人で結ばれるようになると。ただ結婚式は挙げないです。結婚式はその劇の中では挙げなかったんですけど、まあ後々挙げるだろうという感じの、でその中にすごいもう本当にバタバタする、なんならその一番引っかき回すのが作家さんなんですよね。だいたいこういうところに出てくる作家さんって、その編集の人とかだけ、編集者の人とかだけをそのいろいろ引っ掛け回したりっていうのはよくある設定じゃないですか。もうなんならその人だけじゃなく、ホテルそのものも全部巻き込んでしまうっていう、でしかも混乱をすごい招いてしまう、誤解とかもすごい招かせるっていう、そういうところだ、役回りだったんで、その人もすごいなとは思いました。まあ本当にそれ言ったぐらい、そのキャラの個性がすごいんですよね。でまあ設定でしか登場しないんですけど、話でしかっていうのかな、ちゃんとその結婚式あげるってことで新婦さんがいるんですけど、ドタキャンして、その息子が住職なんですけど、その住職に頼んで、じゃあなんか神前式みたいのにしようみたいなことになったりだとか。で、あとそうだな、もっと言うと外人っぽいのがいるんですよ。ハーフだったかな、ブラジル人のハーフ、ただまたお父さんとお母さんが違うところの国で、じゃああんた何人なんだよ、ブラジル人ですみたいな、そんな感じがあったりだとかっていうのがあって、本当にキャラの個性なんかもすごい目立ったなと思います。で、まあ、何度も言うように、その前、まあ、結構終盤やっぱりシリアスなシーンってあるんですけど、全体にね、わたって基本的にはギャグシーンみたいなところが、いろいろなところにその笑いどころなんかもあって面白いなと思いました。からの衝撃のラストなんですよ。もう実はこの劇、僕2回目なんですね、見るのが。同じ劇団で見たわけじゃなくて、それこそ専門学校にいる時ので、1年生の時って必ずその最後舞台、クラスそれぞれで舞台を作るんですけども、作るっていうか、まあ先生がいて、先生に、まあ、この劇やろうってなって、その劇目指してまあお稽古するみたいなことをするんですけど、その違うクラスがやってたんですよ、このホテル座ことぶきを。なんで2回目だったんですけど、覚えてなかったんですよ。やっぱ何年前、4年、それこそ4年半、違う3年半か前なんで、3年半ぶりだったんで全然覚えてなくて、ああそういやこんなシーンもあったなってこともあれば、あいつこんな後に出てきたっけみたいなこともあったり、で最後が あんな終わり方だったかっていうのも、その時思い出しました。でそんなその衝撃のラストなんかもあるこのホテルザコトブキですね、やっぱ演者演出が違えば楽しみ方また違うなと思いました。知人がその劇団に入ってて、知り合いがやってるだとか、あと近くの劇場でねこれをやるという予定がありましたら、ぜひぜひ見ていただきたい作品だなと思います。本当にその堅苦しくないすごい面白い劇なので、見る機会がありましたらぜひ皆さんも見てみてください。以上、劇の話でした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ギャザ話ということで、ギャザをね久々にやったんで、まあ、久しぶりの話とちょっと被るかもしれないんですけども、ここの話をしていきたいなと思います。まあ その普段やっぱり遊べないやつ、予定が結構詰まってて遊べないっていうやつと遊ぶ機会が、まあ招集に応じてくれたというか、いつものね友達同士の招集に、応じてくれたということで、ギャザをやりました。その本当にギャザやりたいってなるとそいつを誘うしかないんですよ。ただ予定が詰まっててなかなか遊べないということだったんですけど、まあその休みがあるということで誘って、でもうねすごかったんですよ。その日はスタンダードやって、パウパーやって、デュエルコマンダーやってっていう、もう3つのねフォーマットで戦ったわけですよ。合計10回ぐらいやったんじゃないかなと、10回弱かなはやりました。なかなかないんですよね、それだけやるのって。あの仮にやっぱりその集まったとしても、その他のゲームやっちゃったりだとか、あと遊戯をやってる方が人口的にはやっぱり多いんで、ギャザーやってるよりは。なんで遊戯王の方になっちゃったりだとかっていうことが多くて、多くてやっぱ1日に2回とかぐらいやれれば御の字っていう程度なんですよ、最近僕らの間では。で特にギャザは本当に1回か2回かってできれば御の字ぐらいだったのが、もうその日はね全部ギャザに回して遊戯王やらずにっていうのが、すごい良かったなと思います。でそれこそその僕の中で本命パウパー、顧問限定構築っていうのがあって、それのまあその初陣というか初のお披露目だったりしたんですよ。でやっぱ組んでそのままやらないっていうのも嫌だったんで、ちゃんとそいつもパウパーやってて、で試してみたところ、ほぼ負けましたただ動きは悪くなかったんですよ。僕が望んだ通りの動きはできてたんですけど、単純に噛み合いだったんですよね。友達のデッキと相性がすごい悪くって、やったやつが1個はその持久戦のデッキだったんですけど、持久戦っていうか、まあそうだね、持久戦でどんどんどんどん相手のアドだけ潰していくっていうデッキが、その友達は友達でアドっていうか、まあそのクリーチャーとかの破壊されたやつらの回収がすごい得意なデッキで、こりゃ無理だなって、追いつかねえなってなって、まあ最終的には負けちゃったと。てかまあ一つ一つ言っていくと時間長くなっちゃうんで、その今1個しか言わなかったんですけど、それ以外にも4つ対戦したんですよね。そしたらまあ展開力がすごいデッキだったりだとか、本当にこっちの除去が追いつかないっていうデッキが多くて、もう本当にほぼ負けました。ただまあ動きたい通りに動けたデッキもあったんで、まあその点は良かったかなと思います。でからの、デュエルコマンダー、これ統率者っていう多人数戦のねものを、まあ1対1でもやろうっていうだけので、ちょっとルール変更がある、ゆるゆるなんですけど、ルール変更のあるなんだか戦いっていうかなんですけど、その軸を切り替えたんですよね。またデュエルコマンダーのデッキの、てか統率者のっつった方がいいかな、統率者のデッキの、軸をまた変更したんですよ。僕のデッキ3回ぐらいもう入れ替わってるんですけど中身が。でもう本当にその一人回しすんのがすごい好きで、でやってればやってるほど、あなるほどこういうなんだろうコンボとかもあるのかって言ってデッキの理解が深まってったデッキなので、そういう点ではすごい試したかったデッキなんです、やっぱり実際に実戦で。でやってみたらところ、盤面とか処理がすごいぐっちゃぐちゃになりましたね分かっちゃいたんですけど、ただ結構長引いちゃって、で盤面そのぐちゃぐちゃにした後投了させました心が折れたのか集中力が切れたのか分かんないですけど、僕があまりにもめちゃくちゃなことをするんで、友達の方から降参をいただいて、なんとか勝つことができました。まあ多分続けてても勝てたんじゃないかなって思うんで、良かったかなと思います。まあそれこそ統率者ってなかなか僕勝つことできなかったんで、でなおかつその友達の方の統率者のデッキが結構チートじみた性能してるんですよ。で本当ならそのリーダー1個決めるんですけど、統率者のをジェネラルっていうのかなを1人決めるんですけど、そのジェネラルって1対1では使っちゃいけないやつなぐらい、その展開力を半端なくしちゃうっていう統率者相手に勝つことができたのは良かったなと思います。まあその後そのギャザだけじゃなくてね、一応麻雀とか、あと夜ご飯を食べに行きたいって言われたんで、結構歩いて 3,4 時間ぐらいかけて往復で 3,4 時間かけて夜ご飯食べに行ったりとかもその日はしたんで、本当にですねギャザもできて、で夜ご飯なんかも行けてっていう感じの充実した一日だったなと思います。まあこれからもまたそのデッキの改良とかもねしたり、あと違うデッキとの 対戦であればまたその違ったパウパーとか違った動きになるんじゃないかなって思うので、そういった意味でもですね、またそいつと遊びたいなと思います。なかなかギャザーやる機会多分これからもまた減っちゃうんですよね。劇のお稽古もそうですし、あとその後劇が終わってからはバイトもちょっとそのシフトが変わるっていうことで、おそらくフライデーナイトマジック金曜が開かなくなるんじゃないかなって思うんで、でなんでフライデーナイトマジック行けなくなっちゃうっていうことが多くなりそうなんで、まあそういう土曜で休日で休みが合う、まあ平日でもいいんですけど、そういうところで休みが合うって時は極力ねやっていきたいなと思います。まあ皆さんも楽しいことっていうのは継続して、そしてやれる時には全力でやるのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひそうしてみてください。以上ギャザ話でした。遠藤ひろむのプリンズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。いやー本当秋葉のところの話はすごい良かったなと思います。よく 4,5 時間歩けたなっていうのもあるんですけどよく足、まあかかとはすごいあれでしたけどね、歩くとかかと痛くなるんですよ。ただまあいろんなところを見れて、で一応休憩も挟みはしたのでその点は良かったんですけど、いやーでも本当にそれ以上にすごいなって思いましたね。で新しくそうハルディアなんかもできたんで、そこも見たいなって思って、まあ実際に見に行ってみたんですけど、まあそこもやっぱり良くって、ただ位置がすごくって、よくあんなところに建てるっていうか、その入れる気になったなって思ったんですよ。何かっていうと、もともとそのカードキングダムっていうカード屋があって、そこはもう本当にカードゲームの総本山みたいな感じなんですよね。だいぶ前から、それこそ僕が中学校とかの時から YouTube で動画とかも上げてますし、まあカードゲームとかができたっていう時点から多分あの店ってあったと思うんです。そのカードキングダムの近くにテナントがまああったらしくって、そこにハレリアっていう、まあこっちはしかも MTG のね専門店で MTG しか扱ってないんですよ。で逆にまあカードキングダムって MTG 扱ってないんですけど、唯一なんで、よくまあそこと張り合う気になったなと思うところに入れてましたけど、ハレリア開店しましたけど、まあそれでね MTG だけでカードキングダムに勝って、まあどっちも応援してますけど一応、なんでまあ住み分けというかっていうのができるのはいいんじゃないかなと思います。まあ MTG 扱ってるんだと、それ以外にもそれこそアメンティドリームそうですし、イエローサブマリンっていうのもありますし、その下だったかな、そうですね、ハレリアのところの入ってるビルの地下1階も確かカードゲームのお店でちゃんと MTG 扱っててっていうお店だったんで、本当にいろんなところあるなと。でそれこそラジオ会館のところも多分一フロアに1個ではなかったんですけど、でも一フロアに1個ぐらい入ってるっていう回もあったりして、まあそういうところでもすごいいっぱいあるなと思いました。なんでぜひ本当に行ってみてください。まあ仮にカードゲームに興味ないという方でもですね、あーこいつはこれのこと言ってたのかっていう感じので行ってもらえたらいいなと思います。でそう劇の話、本当にホテルザコトブキ結構面白い劇だったんで、ぜひぜひ皆さん見に行ってほしいなと思います。まあなかなかタイミング合わないと思いますけどね、やっぱりそこの劇団がなんだろうな、運よくというか偶然ねこのやっぱり劇をやって、でそれが近くの劇場でやってないとなかなか見れないものだなと思いますので、まあ本当にタイミングが合いまして偶然ねあってっていう人はにはぜひ見てほしいなと思います。それぐらい面白いし、しかもラストもね結構あそういうことになるのかみたいなだったりするんで、ぜひ見てほしいなと思います。ギャザーの話、そうですね、やっぱギャザー面白いですね。もう本当に今遊戯王よりも全然ギャザーの方がモチベーションがあるんで、そういった意味でもギャザーは本当にこれからもしていきたいなと思うんですけど、いやータイミングが合わないのかなと思いますね、やっぱこれから。まあ最悪無理やりはあんまり良くないですけど、でもその時間的に10時とか超えれば、要はバイトが終わってから居酒屋とかでねやってもいいんで、それができたらベストかなと 思います。やっぱ飲みながらってもっと楽しかったりするんですけどね。ただすごいのが、多分これも前も言ったかもしれないんですけど、飲みながらやってる時ほど冷静なことってないんですよなんか酔っ払ってめちゃくちゃなことすんのかなって思ったら、意外とそうでもなくって、結構理性保ったまま、しかもすごい冷静にそのギャザーでも遊戯王でもプレイすることができたんできるっていうことが、まあ結構前からあったんで、そういった意味ではまたその酒飲みながらとかやっていきたいなと思います。すごい、なんだろうな、やっぱギャザってしていきたい、もう本当いろんなフォーマットもやっていきたいなって思ってますので、これからも全然継続していきたいなと思います。あ、ちなみに麻雀はですね、負けました3位だったかな確か。でその日はですね、もうすごかったのが、その友達が一人一発をすごい出すんですよ。3回ぐらい一発出して、みたいな、まあ全部僕じゃなかったんですけど、直撃がだったんで、その辺もすごいなと。もう本当にそいつが勝つっていう流れだったんで、負けちゃったのは悔しいなと思うんですけど、まあやっぱそういう日もあらあなって、一発3回はやべえなと思ったんで、やっぱりまあそういった意味でも麻雀もやっぱなかなかメンバー揃わないとできないことなんで、できる時にやっていきたいなと思います。まあ多分麻雀よりもギャザの方が優先です、僕的にはなんでこれからも本当ギャザはね続けていきたいなと思います。これだけ言ってるんで、そろそろギャザやってくれる人増えてくんないかなと思いますが、まあ仮に増えてくれてもなかなか会うっていう機会もないんで、難しいかなって思うんですけど、人口が増えてくれるっていうだけでも嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。本当に前々から宣伝もしてますけど、アリーナとかでもいいんでね、ぜひぜひやってみてください。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品なども募集しております。どのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せください。一応まだこの収録っていうか時には、チケット、僕が出る、ドリーミングの方のチケットも、メールで一応受付しようかなと思ってますので、そういったメールもぜひぜひ送ってください。たくさんのお便り、お待ちしています。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。